おはようございます。こんにちは。バランストレーナーの小関です。日曜日の、スタイフライブご視聴いただきありがとうございます。木村先生のね、好奇心と情熱と純粋性と、まあ、研究者の側面と、まあ、いろんな側面をお持ちの方です。まあ、もっともっとね、その、木村先生の、こう、なんですかね、体験談なんかも非常に面白いんです。で、まあ、またどこかでね、機会があれば、話を聞いてみていただけるといいかなと思います。あと、まあ、金曜日にやりました、原田陽子さんとの対談も、これめちゃくちゃ再生回数回ってるので、何かね、感じられることがあるんじゃないかな、皆さん、と思います。本当はあっという間になると思います。1時間ぐらい話してるんですけども、まあ、それでもね、陽子さんのちょっとしたこう、かけらを見せてるぐらいの感じなんですけども、何かしらこう、感じる、自分自身を感じる、ことができるものなんではないかなと思いますので、興味ある方はぜひ聞いてみてください。まあ、そのうちね、この2つ有料になっちゃうので、金は払わんという方はぜひね、その間に何度も何度も聞いてみるといいかなと思います。まあ、それからね、今度、森谷さんという数学者の方と、ライブをさせていただこうかなと思います。まあ、木村先生のライブの冒頭にですね、少し話をさせていただきましたけども、まあ、非常にね、純粋に向き合ってる、数学に純粋に向き合われてる方です。もちろん物腰は柔らかいんだけども、なんですかね。まあ、やっぱり数学者なんでね、言葉一つ一つ、そこの背景にちゃんと、なんですかね、実がないと、すごくやっぱり鋭い方でもありますから、まあ、彼自身非常にこう、透明感のある人、ですし、まあ、僕も彼と話すと、こう自分、非常にこう純粋性が出てくるというか、なんて感じですかね、言葉一つ一つをね、こう大切に扱う感じも出てきます。まあ、なんかこう、数学というとね、非常に無機質な感じがあるんですけど、まあ、なんかね、まあ、多分一時期そういう時代もあったんじゃないかなとは思うんですが、まあ、科学もですね、もともと、これね、ちょっとすみません、話が飛び飛びになっちゃうんですけど、数学、哲学ってあるじゃないですか。哲学っていうものの延長に、実は数学が出来上がってるんですね。だって哲学自体、例えば私はなぜいるのかとかね、存在とは何かとかね、そういう、こう、根本を解く一つの、学問になるわけなんですけども、それがやっぱりある時その人の感情とか主観っていうものがあることによって、そのやっぱり真理っていうのがなんか普遍的な真理っていうのが見にくくなったりするわけですよね、だからまあ科学も、以前は一次性質というその人の感情や経験値っていうのが含まれた認証の中にね含まれてたんですけども、まあ、考察とかかな。でも徐々に二次性質といってそういう主観的なものだったり感覚的なものだったり感情的なものとか、そういうものを排除して数値データ化していくわけですね。まあ、そうするともちろん何ですかね、誰しもが普遍的に扱えるようなものも見えてはくるんだけど、量子の世界になって、まあ、研究が進んでいくと、やっぱりその自分の見方とかあり方も影響しているということが分かっちゃったわけじゃないですか。だからまあ、人間原理って呼ばれる、そこの問題があるんですけどもね。まあ、そこを含めて、僕はちょっと体のことをやってるんですね。でまあ、そういうね、数学とかデジタルの世界というか、もう科学の世界っていうのは、非常にこう、なんですかね、縁遠い。僕は、だってデジタルじゃなくて、もうアナログのことやってるわけだから、めちゃくちゃこう自然とは何だろうとかね、 自分の生身の体を使ってやってるわけだから、なんか一見すると真逆じゃないですか。ね。でもなんかそういう、人たちとのこう交流ができたっていうのは、そうですね。まあその時代もあると思うんですけども、そこにやっぱり、何かつながるものを見出したっていうことは大きいですね。まあ、ここ数年ですよね、これね。数年。まあ、2026年だから。まあ、そうですね。まあ、10年は経たないけど。まあまあ、まあ、そうですね。まあ、よくよく考えてみるとね、例えば、コンピューターとかスマホとかね、こう、まあ、科学の推移を凝縮してるわけじゃないですか。でもね、これ、この中にある部品って何一つ欠けたらダメなわけですよ。うん、で、全部意味があるというか、全部その原理原則がそこに働いてるわけですね。その原理原則っていうのは、まあ、別に作ったわけではなく、無理やりしたわけではなくて、ちゃんともう自然界の中にあるものなわけですよね。で、かたや僕らみたいな、そのアナログなことをやってる人たち。は何を見るかっていうと、これはアナログや自然のことをやってれば自然にならないんですよ。逆なんです。より不自然さが浮かび上がってくる。で、僕はそれをちょっと分かってやってるんですけども、ナチュラルなことをやればやるほど不自然さが浮き上がってくる。その、不合理さとか、関係のないものとか、そういうものも全部出てきてしまう。だから、スマホみたいにですね、あらゆるものがピタッとこう、すべて無駄なくっていうんじゃなくて、無駄しか出てこないんですね。うん、だから、まあ、その辺の理解が深まったときに、まあ、そういう、その科学と呼ばれる分野の人たちとのこう共通点っていうのがちょっと見出せた感じがありましたね。あ、つながるんだって。なんかつながった瞬間、なんか僕ら人間っていうのは、なんて言うんですかね。すごく悲観的な話も多いんだけども、まあ役割があって、やっぱり僕らいるんじゃないかなっていう。だって人間だけですもんね。こうやって意識持って。宇宙全体見ても、そうやって意識を持って、その宇宙、地球とか、その先の宇宙とか探求して知ろうとする生命体っていうのは、多分今のところ地球の人間というものだけじゃないですか。で、それって別に他の動物たちと共有するものでもないから、もう何のためにやってんだろうなっていうね、なんか非常にこう大きな謎があるんですけども。でもまあ僕らは僕ららしく生きるということですね。やっていくほかないんではないかなと思うわけですよ。まあある意味、そのナチュラルな自分とかね、自然に向き合った時に不自然さが浮かび上がるって言ってたじゃないですか。で、僕らはそれを、手がかりに、実はこう進んできたんじゃないかなと思うんですね。だから AI の時代になって、まあ、あらゆるものが、いろんなものがね、無駄なくできるようになればなるほど、僕ら自身の、バグがどんどん浮かび上がってくるわけですよ。まあだからなんか失敗するとかね、機械は、まあ例えば計算は失敗しないじゃないですか。でも僕ら失敗しますよね。で、この失敗するっていうのはね、仕事なんじゃないかなって思うんですね。で、そこに自分らしさみたいなものが立ち上がってくる。で、自分らしさっていうのは何かっていうと、それは役割でもあるので、もし自分に対してね、なんか悲観的なことがあったら、まあ、それをなくすんじゃなくて、ちょっと薄めてみると。薄めてみると、まあ、例えばね、癖、まあ、みんな何かしらこう個性があるじゃないですか。で、やっぱ、例えば短期っていう。短期だったら、短期を薄めていくと、こう、情報処理が早くなったりとかね。自分がその、 こう感謝を起こす前に、じゃあこれやろう、これやろう、これやろうっていうふうにできたりとかするわけでしょ。だから、性格の問題っていうのは薄めると適正になってくるし、それが偏っていくと非常にこう、なんですかね、問題になってきたりするだけであって、うん、それ自体が悪いことではないわけですよね。だから今言った、そのバグっていうのも、バグっていうとちょっとね、失敗とか言うとあんまりよろしくないかもしれないけど、そこから何か発見していく、気づいていくっていうふうに捉えれば、実はこのバグ自体が非常に大事なものだったり、その間違いっていうのも、自分の個性の、表裏になってるんではないかなと思ったりもします。まあ、そんな感じでですね、そういう、まあ自分とは縁遠い、人たちとも交流できるようになったっていうのは、そういう背景を、捉えられるようになったこともあると思いますし、もちろん、その世界でね、やってる人たちっていうのは、やっぱり自分の表面的なものじゃなくて、その背景とか前提とかね、そういうところと向き合ってる人たちなんで、まあこの辺はきっと森谷さんとね、話もできるんではないかなと。だからそれがあるから、その数学としてのこうなんですかね、価値観とか見方とか、まあ、視座とかね、そういうものもそこに立ち上がってくるわけです。まあそんなことをですね、ちょっと話できたらいいなとは思っておりますので、またちょっと楽しみにしていてください。はい、ではでは今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。